またオンラインで出演している方々、おはようございます、こんにちは、またこんばんは。先週はハワイにですね、真理が使わされておりまして、神様はですね、こう正解とそしてギフトがあるので、コンサートとですね、両方の働きがですね、今回導かれました。で、また映像とかですね、ブログでさらに出てこられると思うんですけども、すごくいろんな方々、超教派でいろんな教会の方々が来られたり、また今回はそのバプテスト教会を借りてですね、場所自体はそういうその他の教会の場所をお借りして集会を一つを持つということがあったんですね。で、その教会の牧師の方とか教会の方々も来られたりしていたんですね。またアラモアナといって一番そのハワイの中心地ですけども、そこでのホテルでの集会、会議室の集会もたくさんの方が来られていて、本当に祝福された時となりました。で、ギフツはその他にその、コンサートの他にもライブも行っていたんですけども、1日4000人ぐらいですかね、その日本人の方がハワイに行くのってですね、なんかすごいたくさん1日だった行っているということなんですけども、あれですね、ライブの時にですね、聞いていた方々で外国人の方々も感動してですね、写真を撮ったり、一緒にこう写真を撮ったり、いろんなことがあったみたいなんですけど、日本人の女性の方が2人聞いていてですね、すごい号泣しておられたということで、すごい神様触れてくださったということなんですね。で、本当に賛美を通しての働きが大きく進んでいるなと思います。またザ・ビジョンですね、事務所の方々といいますか、佐藤さんたちが行かれたんですけど、そのことを通してですね、さらにこう世界に向かってこの賛美の働きが進んでいくなということを思います。で、今回新聞にもですね、ハワイの新聞にも日本語新聞に載ったということなので、本当にですね、神様に感謝したいと思います。ハワイ牧師もですね、本当に寒いところから暑いところに行って、また寒いところに戻られましたけど、本当に健康を守られてですね、奉仕がなされて本当に感謝でありました。皆さんのお祈りを感謝します。で、さらにハワイにちのですね、またユキさんとかハワイの教会のためにもさらに取り直しをですね、していきたいなというふうに思います。で、あとですね、先週はケアインズに一でですね、こちらでは唐津市でコンサートを持つことができました。本当にお祈りを感謝します。1年ぶりで行ったんですけども、本当に歓迎してくださってですね、また綺麗なポスターとか作っていただいてですね、そして宣伝もしていただいてました。で、すごく医療の整った介護施設でですね、その結果逆にですね、ちょっと症状の重い方が多い施設でもあるんですね。なので下まで降りてこれない方も多くて、80名ぐらいの方が入っているんですけれども、あと電の方が来られてですね、で実際にこの集会に集まったらそんなに大勢来れなかったんですけども、本当に人質に触れてくださってですね、泣いている方とかもおられましたし、すごい感動して、自分は聖書を持っていて、すごく今日賛美聞いてよかったっていうふうに言っている方もおられましたし、あと一人の方はその朝からずっと頭痛があってですね、頭が痛かったんだけど賛美聞いたらすごい癒された、治ったって言ってすごい喜んで感動してですね、ちょっと涙ぐんでましたですね。いろんな方々、本当に夫人が触れてくださったことを感謝します。またいつもその担当の方がですね、そういつも忙しくてなかなかこうずっとそこに入れないんですけど、今回そのまた時々来てくださったんですけど、その方にもしかも触れてくださってですね、理事長さんを歌っている時だったんですけども、真剣に聴いていてですね、なんか主が本当に触れてくださったなということをすごく今回ですね、思わされました。で、リバイバルが始まっていて、カラスのリバイバルが始まっているんですけど、具体的に主の働きがさらに進んでいくなということを思わされて帰ってくることができました。感謝します。また、ですね、今週はですね、また、いろいろ盛りだくさんなんですけど、今日は風の響きミニコンサートがですね、今日1時からこの場所であります。オンラインの方はですね、オンラインも行っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。そしてあとですね、その後ティーパーティーを行います。それから2月ですね、3日にパウラ・ケモト牧師をお招きして、福岡光ホールという大名のですね、会議室で 12時半から正解を行います。とお仕事されている方はちょっと人間なのでちょっと難しいかもしれないんですけど、後で映像も出ますのでぜひ見ていただきたいと思います。それから、2月の4日はですね、殉教ツアー、殉教祈りのツアーといって26世人が辿った後を辿って共にそこで祈るっていうですね、そういう、祈りのミッションを主催 の, そういうのがあります。イザヤ牧師がガイドしてくださるんですけど、ぜひ加わっていただければと思います。多分4000円ぐらいじゃないかと思うんですけど、バスでみんなでバスで回るんですけど、から2月5日は長崎殉教記念聖火がですねあります。昼間は西坂で、2時からですかね、2時からあります。そして夜は平和会館で、6時半からありますので、どちらもオンラインでですね放映されますので、東京は行けないけどという方はぜひまたそちらでもです、ね、見ていただきたいというふうに思います。去年は1000人ぐらいの方がです、ね、見ておられたんですけど、今年さらに多くなっていくんじゃないかと思います。で世界でですね、いろんな方々もまた見ておられると思いますので、ぜひ覚えていただきたいと思います。でリバルが始まっている中で、また今年特別な御心を持って神様ですね、殉教聖火に導いておられるなと思います。で一つはその私たちの時代がもうそのリバルとともに殉教迫害の時代にさっき言いましたけど、そういうこう入っていく時代に来ているということの備えもありますし、死の十字架というこの村に、私たちの村にも殉教が起こるということが示されていてですね、それがこう始まってくるということもありますので、おそらく海外政党の中で起こってくるんだと思うんですけども、そのことがあります。でいろんな意味で私たちもこれから本格的な働きの中でですね、こう、十字架を追うということも始まって、本格的な十字架を追うということも始まってくるということを思いますので、その備えという意味でですね、神様特別な心を持って導いておられます。ぜひですね、殉教聖火の方の参加をですねしたり、また見ていただき、オンラインでですね参加していっていただきたいというふうに思います。はい、あとですね、今週はですね 3日から10日まで10日までですね、ハリウッドチームが2016年のハリウッドチームというのが出ます。ペトロ・クボト牧師がですね使わされていくんですけれども、ムービーガイド賞授賞式ですね、クリスチャン の映画の授賞式に出席したり、パーティーだとかミーティングに出たり理事会に出たりします。いろんな今世界中で有名な俳優の方とかプロデュース監督、プロデューサーとか監督の方々が来られて、いますので、ぜひその中でですね26世人をハリウッドからアニメ映画で出すっていうその神様の示しですね、その向かってさらにこう働きが進められていくと思いますので、ぜひお祈りください。今回全米映画興行収入第1位となったウォールームですね、祈りの力っていうですね、クリスチャンの方々が作った、教会が作った映画なんですけども、それがその関係者の方も参加されるっていうことですので、ぜひお祈りしていただきたいと思います。そのためにちょっとお祈りしたいと思います。あとですね、皆さんのパートナーの方にはですねお伝えしたんですけども、松原兄弟の奥さんですね、松原美和さんが狂戦手っていうですね、この病気でもう腫瘍なんですけども、5センチからかける7センチとかかなり大きいなんですね、こう拳ぐらいでしょうかね、のがこう心臓の上にできているということで、それをこう取り除くっていうですね、手術をされることになりました。なんかあまり自覚症状とかないかったみたいで、定期検診で分かられたんですけれども、ただ手術はこう肋骨を取ってですね、こうそしてこう胸を開いて手術するということなので、大手術なのでぜひですねお祈りしていただきたいと思います。3日に入院して8日にですね手術ということですので、ぜひお祈りしていきたいと思います。また何かこのことを通して神様ですね、松原家と皆さんに最善のことをなしてくださるということを思いますので、主に期待してですね祈っていきたいというふうに思います。そのため一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。今週はハリウッドチームが使わされていきますけども、26世人の映画化に向かって心の働きが進められていきますように、使わされるペトロ・クボタ牧師を強め、あらゆる危険から守り、一人で行かれますけど主が共におられて必要なこの助けと守りをさらに与え、御心を出すことができるように助けに導いてください。御心の監督や、 俳優の方々、いろんな御心の鏡開かれていき、働きが進められていきますようにお願いいたします。また、8日に、皆さんの手術が、松原美和様の手術がありますけれども、特別な備えを与えてください。主がさらに導いてくださることをお願いします。手術が完全に成功して完全に守られていきますように、また回復が速やかになされていくことができるように、また良性であることができますように、特別な守りを与えてくださることをお願いいたします。感謝します。また今週私たちも、今日はコンサートがありますし、また3日はパール牧師の聖会、4日は殉教ツアー、また5日は殉教聖会と続きますけれども、一人一人の健康を支え、またそれぞれの参加は御心参加していくことができるように、またオンラインで参加していくことができますように、どうぞ主が導いてくださることをお願いいたします。さらに新しい歩みに2月から入っていくと思いますけれども、私たち一人一人にも備えを与え、また導きを表して導いてくださることをお願いいたします。主は最善を出していかれることをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。続いてですね、ぜひお祈りしていただきたいと思います。それと御声新聞が出てますのでまた見ておいてください。今回は数十年に一度の大寒波と大雪のことが載っています。異常気象ですね。あと、九州では、瀬戸口さんがですね、瀬戸口彩さんがこの人で載っています。あとは明石名でですね、地方教会のパウロ・タイラー牧師が事故を起こしてしまったんですけど、そのことが益となったというですね、カンボジアに使わせた時の証が載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あとでちょっとお話しします。あとイスラエルですね、また女性の方が刺されて死亡したというですね、すごい痛ましいですね、テロも、続いているんですけど、ぜひイスラエルの平和のため、エルサレムの平和のために続いてですね、取りなしていきたいと思います。あと白馬スナリゴイキャンプの宣伝が出ています。今教会の受付の方にもですね、ご使用法とかありますので、ぜひですね、お知り合いの方参加していただきたいと思います。すごい、さっきも映像で見ましたけど、素晴らしいキャンプですので、また誰でも行けますので、ノンクリスチャンの方も一緒に行けますので、誰か家族と誘ってですね、行くとかですね、してみていただきたいというふうにまた思います。スキー、スノボだけでですね、行く方もいますので、ぜひですね、温泉だけとかですね、行く方もいますので、ぜひいろんな方を誘っていらしていただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、使徒の働きの今日は23章を開いていただきました。で、パウロは第3回伝道旅行を終えて、エルサレムに戻ってきました。そしてでも神様示された通り、そこで迫害が起こって捕らえられて、そしてでもそこでですね、証しをするように導かれていったんですね。で、またでもまたそこでその暴動になってしまって、またそのローマ兵にこう保護されたんですけども、その後ですね、今度は議会でお話をするようになりますですね。ですからですね、不思議なことなんですけど、迫害されるんですけど証しする、迫害されるんですけど証しする、迫害されるんですけど証しするの繰り返しがですね、なされていっています。で、最初はですね、群衆、一般の方ですね、群衆にお話をして、で、その次に今こう議会ですね、今その今日のところ、議会でお話ししたところ、先週ですか、議会でお話したところがこう書かれてるんですけど、でこの後ですね、アグリパ王とか王様に対してもですね、議会って言ってもこう、日本では国会と同じですからですね、すごいこう大事なところですね。そしてまた王様にもこう明かしするっていう、神様はこうパウロはこう迫害に次ぐ迫害に遭っていくんですが、明かしをする機会が次々にこう与えられていくんですね。で、確かにイエス様が言われた通りに、私たちは迫害を受けるということ、そしてでも、また人々の前に連れて行かれるということ、でも そこで証しをする機会を与えているということを言われていますので、私たちもですね、こう 岡でも今リバイバルが始まっていて、まず男子だけで5000名が集まってきて、それからさらに爆発していくということになりますけども、働き方はすごい広がるんですけど、でも迫害もこれから来るということをはっきり覚えてですね、でもその時皆さんですね、なんか、証しをする機会を神様を与えているということを覚えて、こういろんな時にですね、このしてっていただきたいというふうに思います。まあ、既に今会社とか家族の中でですね、迫害があるという方もおられると思うんですけども、その中でこう神様が、証しをさせていくということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で、やっぱり証しっていうのはすごく力強いものであり、私たちがですね、こうイエス様からによって罪から救われたこととか、私たちが生ける神様の証しをですね、語っていくっていうのはですね、非常に多くな力をこう神様その証を通して力を表してくださいます。だから証っていうのはすごい力があるんですね。ですから皆様のいろんな機会にですね、ご自分のことや、イエス様のことを証をですね、していっていただきたいというふうに思います。で、そしてですね、今日のところなんですけども、先週の最後なんですけど、11節ですね、そのパウロが、主がパウロのそばに立って勇気を出しなさい、あなたはエルサレムでは私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言うと。パウロはここのところですごく心がくじけていて、またこう心が折れていて、少しちょっと恐れていたと思うんですね。でも勇気を出しなさいと神様は言われました。で、神様は私たちの状況をよくご存知なんですね。だからすごくですね、こう落ち込んだり、またこう弱められてるなと思う人はですね、ぜひ御言葉にですね、聖書を読んでですね、御言葉の方を、御言葉を受けていっていただきたいと思います。で、神様の言葉は真実で確かなんですね。で、パウロは今にも殺されそうでしたし、その証しをするっていうのはですね、状況じゃなかったかもしれませんけれども、神様は必ずローマに、あなたはローマにも行って証しをすると言われたんですね。だから神様が言われたことは成就していきます。で、私たちがいくら安全だと思ってもですね、確かだと思っても、それが神様の言葉がないならば不安定ですけれども、神様がおられて、神の言葉があるならばですね、私たちは必ず勝利を見ていくっていうこと、成就を見ていくっていうことをですね、覚えていきたいと思います。ですから、与えられた言葉を話さないでですね、いただきたいというふうに思いま す, です、ね、そしてここではですね、今日のところ陰謀が行われるんですね。夜が明けるとユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと誓い合った。この陰謀に加わったものは40人以上であった。すごいですね。皆さんですね、自分を殺そうとして、殺すまで飲み食いしないって40人以上の人がですね、誓い合っているような状況って、こうもし私たちがそういう状況になったらすごいですよね。やっぱりこう大変な状況だと思うんですね。でも確かにちょっと開いていただきたいと思うんですけど、テモテをですね、開いていただきたいと思います。テモテの第2テモテですね。テモテ、テモテのですね、第2テモテの 2章ですね。2章の、すいません、3章の12節ですね。3章12節をお読みします。3番の方は416ページですけども、テモテの手紙第2の3章の12節。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けます。で、確かにと書いてありますけど、キリストイエスにあって経験に生きようと願う者、神様に聞き従っていく者は迫害を受けますと書いてますね。だから迫害を受けてない人というのは逆に神様に経験に生きてない、また神様に従ってないということがですね、こう言えると思うんですね。で、どんな時代、どんな国、どんな人の中にあっても、確かに私たちはその主に従っていくと十字架を追うんですね。でも その十字架の道を歩むときに私たちが死に受けるべきものである祝福と恵みを受けていくということをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。パウロは十字架の道を歩んでいるときに神様の技を見ていたんですね。だから私たちが真にこう神様の従う歩みをしていくときに、本当に私たちが人生の中で本当に受けるべき祝福とかですね、本当の恵みっていうのを受けていくということをですね、覚えていきたいというふうに思います。でもですね、すごい状況だったんですね。こう陰謀があって暗殺計画があったわけなんです。で、しかしですね、16節からちょっと飛びますけれども、ところがパウロの姉妹の子がこの待ち伏せのことを耳にし、平野に入ってパウロにそれを知らせたと。でそこでパウロは100人隊長の一人を呼んで、この青年を千人隊長のところに連れて行ってください、お伝えすることがありますからと言った。100人隊長は彼を連れて千人隊長のもとに行き、囚人のパウロは私を呼んで、この青年があなたにお話することがあるので、あなたのところに連れて行っていくように頼みましたと言った。千人隊長は彼の手を取り、誰もいないところに連れて行って、私に伝えたいということとは何かと尋ねた。すると彼はこう言った。ユダヤ人たちはパウロについてもっと詳しく調べようとしているかに見せかけて、明日議会にパウロを連れてきてくださるようにあなたにお願いすることを申し合わせました。どうか彼らの願いを聞き入れないでください。40人以上の者がパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い合って彼を待ち伏せしているのです。今彼らは手はずを整えてあなたの承諾を待っています。そこで千人隊長はこのことを私に知らせたことは誰にも漏らすなと命じて、その青年を帰らせた。でここでですね、本当に神様のここに見てが表されて、パウロの姉妹の子だから、パウロの甥っ子ですね、パウロ の家族のことってあまり聖書に出てこないんですけど、この甥っ子がですね、この陰謀のことを知ってパウロにこう伝えてくれるんですね。それをパウロが今度は千人隊長にこう伝えてもらったんですね。でそしてここでこうすごい軍隊を持って、守られて今度は移動していく、海賊に移動していくようになるんですけども、不思議なんですけど、神様はですね、いろんな人を用いられるんですね。こう今青年なんですけど、ここ青年って書いてありますね。ですから青年隊長はですね、この青年隊長は青年はですね、青年が来てお話をしたんですけども、その彼の言葉に信用したんですね。でもしなんか他の人だったら、もしかしたら信用しなかったかもしれない。彼の言葉を聞いてそのまま行動に移していったわけですから、彼の言ったことを信じたわけですね。で神様は本当にいろんな方々を用いるなと思うんですね。で彼が青年だったから、彼がそのとつとつと語るその言葉をですね、これ彼は確かに嘘を言ってないとですね、思って、そしてすごい決断を始めてですね、これは危ないんだっていうことが分かって、決断していくわけなんですけども、それがですから、この甥っ子ですね、この青年が用いられていました。で私たちは私は年が若いからとか、私はもう年を取ってるからとか、私は女性だからとかですね、私は男性だからとか、主婦だからとか、私は病気だからとか、それとは実はあまり関係ないんですね。神様はどんな人も用いて、どんな状況の人も用いていくことができるということをですね、覚えていきたいと思います。私今コールセンターでですね、こうセールスの仕事をしてるんですけども、なかなかこうですね、断られた人にこう声をかけていくというのはなかなか大変だなということを実感しているんですけども、でも注文が取れたりするときはですね、こう先輩の人に時々言われるんですけど、このあなたはちょっと商売気がないのがいいというんですね、性別っぽくないのがいいって言われる、だからいいんじゃないかって言われるんですね。でつまり下手っていうことなんですけど、話はですね。なので、で私自身もこれじゃいけないと思ってこう一生懸命やってるんですけども、ただその相手の方っていうか、その お客様がですね、ちゃんとこうその人に合ったものをですね、ちゃんと提供できればいいので、押し売りじゃなくてですね、そういうことは祈って仕事してます。でその時にこうペラペラペラペラペラペラペラペラペラペラペラと上手に話してこう制御してできる人もいるでしょうし、そこを目指すべきですし、いろんな知識をしっかり入れてですね、こうすぐ話せるようにしていくというのも 前提条件なんですけど、でもなんかそんなにうまく話せなくてちょっと素人っぽかったとしても、逆にそれがこう信用されてですね、こう注文を受けるっていうこともあるんですね。いつもそうとはもちろん限らないんですけど、だから私たちっていうのはその何が用いられるか分からないですね。で、神様は私たち一人一人をですね、これから終わりの時代でさらに大きくに持ちようとしておられます。で、そして私たちは弱いところが足りないところとして神が力を表していかれるっていうことですね、覚えていきたいと思います。ここでは聖霊が用いられたんですね。そして、聖霊に対してのこの決心して、そしてこの指示を出すんですね。23節で、そして2人の百人隊長および今夜9時開催場に向けて出発できるように歩兵200人騎兵70人総兵200人を整えようと言いつけた。またパウロを乗せて無事に総督ペリプスのもとに送り届けるように馬の用意もさせたですね。で、まあ、大変なことになっていたんですね、まあ、40人以上の人がこう待ち伏せしているという中で、470人の体制ですね、470人の兵隊を使ってパウロを守ってカイザリアまでですね、90キロぐらいと言われてますけど、それをこう連れて行ったわけなんですね。こっち今でいうと北九州ぐらいですかね、もうちょっと先ぐらいですかね。で、ここからだとですね、で皆さんですね、神様の守りっていうのはすごいなと思うんですね。その完璧だなと思うんですね。ローマの人たちはただその暴動が起きたりパウロがこのその暴動に殺されてしまうっていうことを避けるためにもちろんやっていることなんですけど、その470人で、講演してパウロ一人をですよ、この連れていくっていうですね、神様のその守りっていうのは完璧なんですね。で、私たちもその完全に守ることができる方なんですね。で、最強のものを神様は最強の軍隊をつけていかれたんですね。で、私たちの歩みにおいてもですね、神様の守りというのは完全であるということを覚えていただきたいと思います。で、主が働くときに確かにこの私たちの思いを超えたですね、完全なもので私たちを守っていってくださる、実はいつもそういうふうに私たちを守られているんだということをですね、覚えていきたいと思います。そして結局ですね、この陰謀があって暗殺計画があって、でその結果パウロは完全な守りの中でこうローマの方に向かっていくことができたんですね。ですから何があったのかというと、そのつまり全てが益となったということなんですね。その悪い人の悪意とか罪とか背後にこうサタンが働いているということを思いますけども、そのことさえも神様の益としてですね、この神様は用いていかれたというのをですね、こう見るわけですね。ですからローマの8章にちょっと開いてみましょうかね、ローマの8章、いつも8章28節ですね、まさにこの御言葉通りだなと思うんですけれども、ローマの8章の28節ですね、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。で、神様は私たちを愛していて、そして私たちが神様に従っていく中で全てのことを働かせて益にしてくださることができる方なんですね。こんなことが益になるもんかと思うことであっても、神様は益にすることができるんですね。今週も毎日新聞でですね、パウロ・タイラ牧師のことが載ってるんですけど、事故の失敗も全てが益になったっていう証ですね。で、家のすぐ近くでですね、こう車でこう出始めたら、その郵便の、その配達の郵便局員の方がバイクでですね、走っていて、で、止めようと思ってそのブレーキをかけようとしたら、そのアクセルの方を踏んじゃってですね、それでその方にこうぶつけてしまって事故を起こしてしまったんですね。で、幸いその方は骨折もなく打撲で、済んだんですけれども、でも本当にですね、カンボジア派遣に行くっていうことが決まって直後だったんですね。だからすごいこうなんか、ね、落ち込んでしまって、もちろんその相手の方が悪いんで自分のミスですから、 すごい落ち込んだそうですけど、でもその時ですね、いつも喜んでいなさい、大事になりなさい、すべてのことについて感謝しなさいっていう御言葉に従ってですね、このことも感謝していったんですね。でその時にその日帰ったら現金書き留めが来ていて、7万5000円の献金が与えられてですね、そして滞在費が満たされたんですね。そしてあと車検の方もですね、もう車が古かったのでもう直すんじゃなくて修理の方も直すんじゃなくて中古車をですね、弟さんからこう買うことになってですね、その費用も娘さんがプレゼントしてくださったりとかして、なったんですね。そして何よりその事故になったことでもう全国の方が祈ってくださったので、その祈りが集中したんですね。そして本当に足も悪かったんですけど、カンボジアに行って本当に子どもたちに本当にこう奉仕することができてですね、で本当にこう素晴らしい時を持つことができたわけですね。で、14年前にご主人がですね、その個人に捧げた車も元気で今動いていてですね、そういうのを見ることができたりとか、今度和子牧師にとって本当に祝福の時となっていたんですね。で事故自体はですね、自分の失敗ですし良くないことなんですけど、でも神様それさえも益にしてですね、本当に素晴らしい恵みをこのカンボジアチームを通してですね、表していかれました。で私たちはこんなことがですね、益になるのかって、また自分の失敗だったらなおさらのことですね、そういうふうに思うんですけど、でも感謝をですね、していきましょう。神様は全てのことを益とされます。そしてこのパウロのようにそれが人への悪意から来たものであったとしてもですね、神様はそれさえ用いて神の計画を進めていかれるということをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。で今回イスラエルチームでですね、2人の方、末期がんの方がですね、癒されて加わってこられましたけど、2人ともこのですね、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと、この御言葉に立って感謝し、そしてことを告白していったんですね。そのタバコも吸ってないのに肺がんになってしまってですね、この女医さんの方ですけども、歯医者さんのですね、でも本当に主が癒してくださいましたし、もう一つの方は胃がんですね、とあと全身に癌がいってしまったんですけど、神様癒してくださいました。で本当に私たちがこの御言葉に立ってこう感謝し、御言葉に立って信仰を用いるときに、ね、主が働いていかれるっていうことを覚えていきたいと思います。でパウロの歩みを見てるとですね、神様の導きって完璧だなと思うんですね。そして確かに神様が言ったように、あなたはローマで証しをしなければならないと言ったように、その通りになったんです。で神が言われることは必ず成就してくるっていうことをですね、覚えて語られている言葉は離さないですね、歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、この時はありがとうございます。そのあなたに信頼し従っていけるようにどうぞ導いてください。また殉教聖会が控えていますけれども、どうぞ私たち一人一人も今後の歩みに向かって神様の言葉を与えてくださり、その言葉に信頼して歩くことができますようにお願いいたします。癒しのために一言お祈りいたします。悪い方ところの方お祈りください。また、取り出している方、その方に心を合わせていただきたいと思います。罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお持ちしましょう。お祈りします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れてくださっていることをありがとうございます。また私たちが取り出している方々に触れてくださっていることを感謝します。オンラインしている方々に触れてくださっていることをありがとうございます。イエス・キリストの皆によって一人一人の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、耳が悪い方に癒されます。難聴耳鳴り、その方の耳の症状をその方々に持ちください。最近ちょっとですね、前額の方っていうか前の方、前の方がですね、こう頭痛がある方でお願いします。イエス・キリストの皆によってその方の頭痛をその方々の力を感謝します。今私たち一人に主を触れてくださっていることありがとうございます。腰痛の方が癒されます。イエス・キリストの皆によってその方の腰の痛みをその方々の力を感謝します。また耳を示させることをありがとうございます。 目をイエスがすることありがとうございます。また歩む細胞の全てイエスがすることをありがとうございます。一つ一つの時ことに時があると称されます。また私の時は完全であると称されます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。お待ちします。参りました。短くのお知らせをいたします。正午の方をご覧ください。今日礼拝後ですね、1時から